満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。こんばんは。
こんばんは。
なんだかんだで夜になってしまいましたが
ですね、
はい、多分さっき言ったんですけど、はい、リスナーさんがついてるんですよ、
はい、だから
楽しみに聞いていただいてる方がいて、今日はちょっとね、午前中できなかったので、はい、午後のお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
それではですね、
はい、
今週のカードが、はい、先週のアドバイスカードだった、
はい、
一人歩くことアロンです
、はい、
が今週末と来週を表すカードにな
りましたね。はい、一人歩くことというカードになりますけれども、うん、このカードは、孤独なね、おじいさんですかね、一人で立っている絵なんですけれども、こう内側から光を放っているようにも見えるし、向こう側が光っているようにも見える絵なんですが、読むと内側の光っていうふうに書いてありますよね。
うん。
うん、で、この一人でいる時っていうのが。このやっぱり解説を読むと、その一人でいる時にこう寂しいって感じるか、それともその一人でいることをその楽しむというか、
うん、
どちらかだみたいに書いてあるんですけれど、その一人でいる時ってヒロさんはどうですか？
私ね、寂しいっていう感覚がちょっとないんですよ。
はあ、
だから寂しいっていう気持ちが分かんなくて、それで心細いっていうのはあるんですけどね。
うん、
だから割かし一人は好きですね。
そうですか。
うん
うん、私も一人はでいるときに、なんていうか割と楽しいですね。なんていうか誰かと一緒にいたいとかよりは、なんだろうな、人は好きなんですけど、でもなんでしょう、でもなんだろうな、まるっきり一人になってみたことがないかもしれないからわからないのかもしれないんですけど、っていうか一人の時間をね、皆さんこうどう使ってるかなみたいな、
こう一人の時間っていう意味なのかな、うん、それともこう誰とも、うん、目の前に会うとかじゃなくて、誰ともこう波長が合わなくて、こう一人旅をするっていうか、実際の旅行じゃなくて、なんかこう、うん、自分浮いちゃってるなみたいな、
そういうのとはちょっと違うんですかね。
ちょっと違う、
うん、浮いちゃってるとかそういうことじゃなくて、周りの誰かとどうのっていうのではないと思います。どっちかっていうとこう、
いやこう、うんうん、例えばこう昔だったら紅白歌合戦は視聴率 80% があったらしいんですけど、そうすると見てないとこう、ちょっと
話題に乗り遅れる
のもあるし、なんかこう、例えばその大晦日の日には私は時代劇見るみたいなのはちょっと変なんじゃないかと思っちゃうような、こう一人あることっていうか
なるほど、
そっちの私は紅白は好きなんですけど、ラジオで聞くのが好きなんですね。そうするとテレビ見ながらラジオを聞くっていう、
は
い、ラジオだけ聞いてるんじゃないんですよ。 テレビの画像を見ながら
画面は見るけれども音はラジオなんですね。
そうそうそうそう多分こういうあのことやってる人って、聞いたことない、
聞いたことないですね、
うん、そういうのがこうあるんですっていうか、
なんかあの 他とは確かに違うかもしれないけど、なんだろうな、その自分なりの楽しみ方を持ってるっていうことで言えば人と比べるものではないし、いいんじゃないですかね。
あ、それで、例えばこう 進路とかあるじゃないし、あの進む道の、そうするとあのまあ、いわゆる常識って言われてるものからちょっと外れると、まあなんかこう、不安になるとか、なんかこうみんなと一緒の道を歩かないっていうことに対して、何かこういろいろ言ってくる人がいて、こう、まあ、ちょっと孤独を感じるみたいな。
あー、
例えばこう今流行ってるコロナなんですけど、あの身の回りにはいないんですね、やっぱあのニュースで見ると流行ってるんですけど、かかった人っていうのはなかなかいなくて、
そうですね、なかなか目にはかからないんですよね。
そうするとやっぱりこう自分だけかかってしまって、まあ、どういう目で見られるかもあるし、あとはそういう話題にされるのもなんかこうあるじゃないですか、やっぱりちょっと一人違っちゃったかなみたいな。
あ、入院中はね周りみんなコロナでしたけどね。
入院中でも二人部屋だったから、二人部屋だったか分かんないですけど、いや例えば私はあの大学生の時に結婚したって言ったらやっぱいないじゃないですか。こ
う、そうですね、
であのまあいろいろ言ってくる人もいるんですけど、で一方でそのじゃ大学生で結婚した例っていうのは、あの日本で一人ってわけじゃない、たくさんあるかもしれないですけど、身近にはやっぱりこういないんですよ、そういう例、そうするとなんていうんですかね、こう、まあ、ロールモデルっていうわけじゃないですけど、こう自分でやっていくしかないよなって。
あ、 そうですね、
それがなんか寂しいわけでもないし、むしろ私は誰も歩いてない道を歩くのは結構好きなんで、なので、だから聞いてくれっていうのもないんですけどね、だから、なんだろう、私は私の道を歩くと、まあ病気でうつ病になりました、良くなりました、良くなって、まあ良くなったっていうか、まあ、まあ寛解っていう状態で、まあ、よく なるじゃないですか、そうすると大体こう講演会で話をしたり、手記を書く人いるんですけど、あれもやりたいと思わないね、あの、情報出したくないってわけじゃないんですけど、なんかそれを仕事にしちゃうみたいなことも思わないし、だからなんか辛いことがあって苦しいことがあって乗り越えたのをこうネタにしようみたいのはないんですよね、
なんかね、今週末と来週にこれが出てるで、まあ、いうことなわけなんですけど、なんかその自分なりの何か道というか、その今のね、ヒロさんが言ってくれた話もこう合わせて考えると、まあ、そのカードを見てね、出てきたイメージで話をするって大事なことだと思うので、その今の話をこう合わせてね、考えてみると、その自分なりの道をこう楽しめるといいよねっていうか、その例えなんかこう世間から見たらちょっとあまりない道で心配だったりね、不安だったりってあったとしても、なんか自分がそれやってみたいなって思うことだったら、 あんまり周りにそういう人がいなかったとしてもやってみたらいいよってことなのかもしれないですね。
あ、それはね、あの、うん、今こう目の前に偶然あの大学生の卒業論文があって、それであの私ちょっとあの、まあ、サードプレイスって言って、まあ、家庭でもなければ職場でもない第三の場所っていうのがあるんですけど、まあ、そこでの経験を、あのインタビューしたいっていう、はい、これはあの、うん、まあ、何年かに1回やるんですけどね、インタビューで、で、うん、今回の学生さんはあの全部の原稿を送っていただいて、あのチェックをしてくださいみたいな感じ、
はい、すごい分厚い
です、ね、私のこう引用されたものがこれだけあるんです。
はい、
でその
すごいですね、
うん、いわゆるサードプレイスで、まあ、地域の居場所だったんですけど、あのやっぱりこの同い年の男性で関わる人っていないんですね、ほとんど、
うん、
ほとんどいない、だからまあ取り上げる対象としては面白いのかなっていう、ところがあって、だから一つにはそういうこうあの同じような人がいない、あんまりいないっていうことと、まあ、それで得られたものっていうのもこうあのなんつうのかな、やっぱり特殊っていうか、こうやって DJ やるなんて思ってないですからね。
そうですね、
最後はね、こう最後はどこに来るのか分かんないけど、ね、今日もこうラジオで取り上げてくださいDJ ヒロさんとか、
はい、
だからいやそれで、で自分の中でまあ関わったのも珍しいんですけど、今関わってないんですよ、
うん、
それで、
うん、
やめちゃったってわけでもないし、でそこでね、あのインタビューして自分の喋ったこともこう見返してみて、まあ、なんでやってたのかなとかっていう、こう、どういう思い出したのかなって、やっぱりもう一回こう考えていくと、それでじゃあなんで今辞めちゃったのかなとかって、自分って何考えてなんで辞めちゃったのかなか、だからこう関わるのも珍しいし、途中から辞めちゃうのも、辞めちゃうっていうかね、やんないくなっちゃうのも珍しくて、でこうふっとこう今日思ったんですけど、かかり始めたのってもう13年前、で13年前で、まあそこから数年の話がインタビューされたんですよ。
あ、
で今思ってますかもそうなんですけど、こうネタとしては10年以上前の話、だからこうなんつったらいいんだろうな、まあ、また珍しい例になっちゃったなと思って。
そうですか、
だって今関わってるわけじゃないのにこう、聞かれてこう記録に残って、いや別に10年前だから意味がないってわけじゃないんですけど、だからこう自分にとって必要だったのかな、その時必要だったんだなっていうところで今ちょっと今日は納得してたんですけどね。
だから
こう、まあ似たような人もいない中こう一人入ってって、まあ、その中で、自分なりの道を見つけて、だからまあちょっと言い方悪いかもしれないですけど、まあだからこうどっちかというと、まあ女性が多い、若い人が多い、高齢者が多いっていう中で、まあ、いわゆる働き盛りの中年の男性っていうのはなかなか地域には入ってくるのは珍しい、
ああそうかもしれないですね。
で、まあ、顔だけ出してるだけじゃなくて、それで、まあ、いろんなそこを経験をしたりして、まあ、自分なりにもアウトプット出しましたって、まあ、地域に対してもアウトプット出したし、自分に対しても自分の家族に対してもこうなんかこう一つのことやったぞって、そこで別に辞めたわけじゃないけど、ヒューッとこう、アクティビティが落ちてるんですけど、別にだから辞めたって気にもなってないし、喧嘩別れっていうわけでも全然ないし、
そうですね、
だから日常の中にこうふっと降りてるだけなんですけど、ふっとこう聞かれるのが10年以上前の話みたいな感じで、じゃあなんでやってたのかなと思った時に、あ、だから必要だったのかなと。だからこうそのね、周りがどう見てるとか、あの、周りに一緒に歩く仲間がいないとか、あるかもしれないけど、こう、自分が自分を連れて歩いてたのかなっていう、その時歩いてたのは自分なのかなって。 だから自分であって自分も一緒だっていうのはあんまり一人じゃない気がしますよね。今思うと昔の自分も思い出し、
うん、
なんかこうなりたい自分があったのかななんて思いながら、未来の自分もいたのかなと、
うん、不思議ですね。なんか、
まあ、長生きしてるとそういう感覚になるのか、まあ、病気でね、うん、こう薬飲んでてこうちょっと乖離してたのか分かんないけど、こ
う、うん、
自分じゃない自分を生きてたからからのかもしれないけど、
なんか不思議なことに次のアドバイスカードが統合っていうカードで、
そうね、だから、うん、まあ思い出したくと思い出してくるとなんかいろいろあったなと思ったりもするんですけど、
うん、
まあね、こうまあ記憶の中の思い出がこう今思うとっていう感じになってくるんですかね。
うん、
まあいろいろあったわ、忘れてることもあったわっていうこう、
うん、
まあ記録と記憶のこう組み直しみたいなのをこう、
うん、
やったんですかね、こういう部分になって。
そうですね。
だからこの掘り返したのは10年以上前の話なんですよ。だから、まあ、覚えてるっていうか、まあ、出来事は覚えてるんだろうけど、
うんうん、
あれって何だったのかなっていう、
うん、
ことの統合なんですかね、
うん、どうなんでしょうね。このサードプレイスについてね、あのヒロさんがだいぶこう結構熱心に関わってたと思うんですよね。
熱心
に
やってましたよ、
すごく熱心にやっていって、
そうで、うん、熱心にやってて、
うん、
それは覚えている。
はい。で、ヒロさんはね、あのちょっとこう病気で薬を飲んでいた時期があって、でその薬が抜けた時になんかちょっといろいろ変化があったんですよね。
なんでこんなことやってんだろう
っていう、なんか不思議な現象が、薬を飲んでて人格が変わってしまってたのだろうかみたいな、わからないですけど、まあでもあの後からヒロさんから聞いた感じだと、あのあの時の自分はなんか今の自分とは違うみたいな感じで、なんであんなことやってたのかが自分でわからないみたいな感じで言ってたんですけど、でも今またなんていうのかな、私がでちょっとこう地域に関わるような仕事を今始めてというか関わらせてもらってて、でそしたらそのヒロさんはまた地域のことについて調べ出したりとかを結構積極的にしてるんですよね。でそれが、
そうね、
うん、それがなんていうの、今はその薬を飲んでたヒロさんではないのにやっぱりそれをやるんだっていうのはちょっと面白いというか、
土地勘が残ってるんですよやっぱり、
うん、土地勘、でも土地勘があるからっていうことだけじゃなくて、そのこう 地域を見ようとしてたり、地域で生きてる人をやっぱり見てたり、その人の営みや動きを見てたり、あと貧富の差とかなんかそういうことをこう見てたりとかっていうのは、病気でその薬を飲んでてそのサードプレイスについてこう関わってた時のヒロさんとそんなに
変わんない
違わない気がしていて、ように見えていて、であの時はのヒロさんは自分ではなんであんなことやったのかわからないって言うんですけど、でもなんかやってることはやっぱり薬飲んでなくてもなんかやってんだなみたいな、
なんや、どうなんですかね、
うん、感じがあるので、なんだろうな、その不思議ですけど自分じゃないみたいな自分だったのかもしれないけど、やっぱり自分だったんじゃないのかなっていうか、
ちょっと分かんないですね、
うん、
統合
分かんないですけど、まあ、ちょっとねヒロさんの今の話はちょっと特殊な感じなので皆さんに当てはまるわけではないかもしれないんですけど、まあ、とにかくね、自分がこうこれをやってみたいなっ て思うことっていうのはこれ。
ん？タイムなんないから。はい。
はい。まあ、周りとね、何か違う感覚だなとか、あんまりこういうことやってる人いないなとかっていうことがあったとしても、自分でその興味を持ってやりたいと思ったことだったり、そのやっぱ惹かれるもの、自分がこうしたいんだってい こう内側から出てくる思いがあるのであれば、なんかそれはきっとやった方がいいんだろう
ね。あ、それはあのね、そうだと思いますよ。
はい、
この、あの最後のカードに正直ってあるんですけど、その
私はアルハウハネカードですね、
まあだからソーシャルワーカーとしてこう、まあ、地域に関わったわけじゃないですか、で、まあ、結構熱心にやってたのを覚えてるし、まあいろんなねこう資料を集めたり、結構書いてたんですね、いろいろこう、だから結構書き留めていて、まあそれこそ私研究者やってたから、まあ、あのそれが使えるかどうか分かんないけど、あの理系の研究者から見れば、十分その世に発表する、あのコンテンツみたいなのは食べたかなと思ってるんですよ、ただそれを世に出す時って必ずまあ理系だったら学会だったら、まあ、例えば先生が これは学会なんか出したってしょうがないとか あるわけじゃないですか、こういう発表したってしょうがないとか、例えばあるとしたら、やっぱ文系でもそういうのはあるんだろうなって、でそのためにこう自分の興味をこう曲げるってことはしたくないよね、これはあんま学会で受けないから出すのやめたって、そんな研究したってしょうがないよとか、なんかずっとこうあの興味の、だから研究者って興味でやってるように思えるけど、やっぱそうはいかないんですよ、やっぱ給料もらってやってるってなると、チームの目指す研究を、っていうか、まあ、チームが目指す研究に向けた、まあ、作業をやんなきゃいけないって言って、だから自分の興味だけを推し進めるっていうことはできないし、あと研究の予算っていうのはこうスポンサーが あってですね、
はいはい、
だお金こういうことやるからお金くださいっていうのがどこか何らかでやってるんですよ。だから自由になるには自分のお金でやるしかなくて、だからこう研究予算取ってくるに対して、まあ計画書を立ててこういう成果出しますみたいな、それじゃ研究じゃないじゃないかっていう話もあるんですけど、実際にはそういうプロセスに乗っかってやんなきゃいけなくて、結構縛られるんですね。
そうですね、なんかでもそのノーベル賞を取るような人たちの、
あれはだから大体突っぱねた人
突っぱねた人たちですよね、きっとね。
でも
まあ、でもそれがあの成功するか成功しないかっていうのは本当に賭けですけど、
突っ張り切った人で、突っ張れたら大体 99.9% はまあ干されるんじゃないですかね。あのクビになったり異動になったり、
そうかそうか、そう、そういうのが待ってたりするわけですね。
いないですよ、あのエピソードが本当だと、本当だとしたら、そんなのね身の回りにいない。あのそういう強者はいないかな、まあいてもいてもやめちゃってますね自分から。
まあ、でもぜひね、あのこれを聞いてくださってる方は、
あ、それで今自分がいるのは、だから自分のポケットマネーでやればいいんですよ。
あ、なるほど、
あの何億円もする研究はやっぱり、あのやっぱりこう
スポンサー
なきゃいけないし、あのスポンサー取ってくれる人はやっぱりすごいんじゃないですか、こうあのキャラクター的に。
そうですね、
あの大風呂敷広げて、そういうのは多分歴史上の人物いると思うんですよ。でも、まあ、あの私は庶民なんで、あの庶民の中でその身の丈に合った、で、あの庶民でじゃあお前大したことやってないんじゃないかって言われるかもしれないけど、私もその、まあ、世に出したことあるし、スポットライト浴びたこともあって、だから感覚はあるんですよ、これは多分いけてるなって自分、でそれを何回か経験してるんで、だから決して自分をこう低く見てるわけじゃない、 ただここで自分がこう、うん、なんか小さなことで成果上げようと思って、こう曲げちゃうとやっぱり同じこと繰り返しちゃうかなって、うん、自分の興味をで押してった方が、
はい、
あのより納得のいくなるほど、うん、と思う、楽しさに行き着くかなと思う。
そうですね。
で、人類の問題なんてもう人の一生だけで解けるようなもんじゃないんで、自然
まあそれはそうですね、う
ん、だからなんか小さなところで答え見出すんじゃなくて、
なんかとにかくやってみないと何も出てこないので、
うん、そこはね、うん、正直で。
そうですね、うんうん、
だから、
うん、はい、
じゃ研究だけでお金、ご飯食べられますとかっていうのも難しいし、
うん、
だからあの日々の生活はなんかで稼ぐしかないんでしょうけど、
はい、
だから絵描く人だったりで絵で食べていけませんとか、あの漫画で食べていけませんとか、スポーツで食べていけませんっていうのは確かに事実としてはあるんですけど、
うん、
あのだから食べてく方法は別途考えて、その好きな時間に好きなことを納得いくまでやるっていうのがいいんじゃないですかねと、
うん、そうですね、
でそれもなんかこう、うん、あの他人が羨ましがるような成果じゃなくて自分が楽しいなと思う、
ああそうですね、うんうん、
あの多分私の場合はもうどうでもいいことなんですけど、自分が楽しければいい、私
は
あの DJ やってますけど、子供の頃はやっぱり音楽とかあの聞かせてくんないし買ってくんないから、
うん、
まああんま知らんじゃ知らん、
うん、
音楽とか、
うん、
でもただ自分の特徴としては一度聞いた音楽は忘れないんですね、こう、あここで聞いたことがあるって、でも曲名とかも知らないし、
うん、
エピソードも知らないんですけど、
うん、
あこの時こういうの聞いたよっていうのは覚えてるんですよ。だからそれをネタに喋ってるんですね、
うん、
この時聞いた時にこういう思い出があるんですよって、うん、でもその演奏してた人に対してはあんま詳しくなくて、
うん、
だから自分がこういう時代にこういう経験したっていうのを組み立ててやってる DJ さんってあんまいないと思うんですけど、
うん、
それでいこうかなって。
そうですね、うんうん、別にね、あの他にいない路線を狙ってるわけでもなく、
自分が楽しいと、
あの他の人がこういう風にやってるから DJ ってこういう風にしなきゃいけない
っていう、いけないのかなと思ったんですけど、
うん、
あの
どこにも今は縛られずっていう感じってことなんですね、
うんう
ん、なんかいいですね、やっぱりそういう
そういう視点になると、こう、うん、例えばさっきレゲエの番組聞いてたじゃないですか、だから
ブーちゃんね、
そうで私高校の時に、まあ、パンクの音楽を聴いて結構ハマったんですよ、で歌うつやに 前にも言ったんですけど、このパンクの音楽ってレゲエのリズムなんだってみたいな感じで、
あ、
それ自分の中でつながってくるんですよね、だからなんだろうな、ちょうど病気の時なんですけど、正常の山の楽器で、レゲエの、
うん、
なんかジャマイカラジオっていうのを買ったんですよ CD。
へえ。
で、
コルティの2階の
そこにアイリーが入ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
アイリーとか書いてあるんですよ、
へ
え。入ってんじゃないかな、ちょっと待ってね、
うん、
よいしょ、これこれコルティで見つけて、でレディオヒッツインジャマイカつって、アイリーつって、
本当だ
だから多分この時
だ、
これね、正常で見つけてね、買ったのはアマゾンなんですけど、で、聞いてて、で、まあ、その流れかなんかで、そのアイリーの番組聞くじゃないですか、で、そのうち聞いててこう勉強してるうちに、
うん、
このズッチャッズンチャってリズムが、その パンクのこう、うん、中でこう、うん、使われてるって、パンクって今あのクラッシュっていうバンドなんですけど、そのバンドがなんか使ってて、で私はこのクラッシュの影響を受けた先輩とクラッシュの影響を受けたミュージシャンの音楽を高校の時に浴びたんですよ、だこうやってあ繋がってくっていう自分の中で、あここに源泉があるんだなと思うとすごく楽しいです ね、
うん、そうですね、
ただこれを喋って誰が喜ぶんだっていうのはないんですけど、うん、私の笑顔を見て喜ぶ人はいるのかもしれない、うん、私自身これ楽しいんです、で多分ここからもっともっとこう起点にしてこう いろんなこと知れるかなって思うわけですね、うん、だからあの楽しいなと思って、
そうですね、
俺をなんか慣れてないようなところに向かってってで、うん、自分の、うん、自分の言葉になってないような言葉で喋っても多分あのプレッシャーかかるだけだし楽しくないなという、うん、とこがあって、
そうですね、
だから私はその今は特に番組とか持ってるわけじゃないし出番とかがあるわけじゃないんですけど、うん、やっぱこれ楽しいなと思う、うん、多分こう、このアロー、今日のアロンネス、
はい、
とインテグレーションっていうのをこう、はい、一人で楽しんでるっていう
大変いいんじゃないですかね。
あ、
なんかあのこれこのジャマイカ の, あのアイリーナミュージックのこの CD ですけど、今こうやってジャケットをねあの表にしてこうやって置いてみたらこの統合のカードと
似てる、
雰囲気が似てますね、虹色っぽくていいいんじゃないでしょうか。ちょっとねお聞きの皆さんもぜひ自分が楽しいと思うものをその周りにこう迎合することなく、周りに気を使うことなく楽しんでいけるといいんじゃないかなっていうカードになってました。
はい、
はい、
じゃあ今週はそんな感じです。
はい、ありがとうございました。